Good afternoon. 今日は子供たちのにぎやかな声が聞こえてよかったですね。皆さん、ジョスリンさんが一生懸命祈ってくださっている時に子供たちのクスクスクスクスワワワワワそこで聞こえました。その声を聞いて皆さん心の中でどう思われたでしょうか。やかましいな思われた方、あるいは、ああ神様、子供の声があふれる教会感謝いたします、子供たちを祝福してください、さあ皆さんどちら心で思われたでしょうか。イエス様おっしゃいました。子供を連れてくる親に向かって弟子は怒ったんです。でもイエス様は言った、子供たちを来させなさい、天の御国はこの子たちのものである。もちろんね、いつでもここで運動会していいというわけじゃありませんけれども、心から私たちは子どもたちを私たちの子として愛して、祝福して、いきたい、そういう意味で、時々子どもたちが騒いでいるなと思うことあるかもしれません。しかし子どもたちが、怪我をしないように見守りながらも、時には言わなければいけないこともあるかもしれませんが、イエス様のような優しさと寛容と愛を持って、育てていく、そういう心を持っていきたいと思います。今日からじゃないですね、先週の水曜日から教会では受難週、レントというものに入りました。ですので先週の水曜日は灰の水曜日、アッシュウェンズデイとこう言うんですね。これ必ず水曜日なんです、毎年、なぜか。それは復活祭の46日前だから、もうね、イースターは日曜日ですから必ず水曜日になるようにできてるんですね。そして、ジョスリンさんも少し最初分かち合ってくれましたけれども、復活祭を迎えるまでの40日間ですね、40日じゃないじゃないか、全部で46日じゃないかと思うんですけれども、日曜日は数えないんです、6つ日曜日ありますね。5つのレントとイースター日曜日を除いて40日間、この40日間私たちはイエス様の受難を覚える、その中で今日はイエス様の初めの荒野での試練、誘惑、イエス様40日間荒野で断食された、でも実はこの40日間が試練というよりは、試練は40日が終わってから来るんですけど ね。ですからイースターを迎えてから私たち気をつけなければいけないけれども、この40日間覚えながら私たちもイエス様に心を向けていくわけでありますね。灰の水曜日、なぜ灰か、昔の人は頭から灰をかぶり荒布を着て、このイエス様が私たちの罪のために十字架で死なれたということを覚えて、祈ったわけですね。灰をかぶるというのは悲しみ、また悔い改めを表すときに行う、当時の行動であったわけです。今私たち灰をかぶらないですよ、掃除が大変ですから、こう借りてる街道だからね、借りてなかったらやってもいいんだけれども、来週灰が散らかってたなんて言われたらね、大変ですから、それはやりませんが、大事なのは心ですから、私たちもこの40日の間ですね、40日の間に限らず悔い改めを持って生きる、またダニエルさんなんか英語でペラペラ言ってたんで全部分かんなかったんですが、インターネットを断食してるんですか、この間、自分の中で、節制をする、自分の心がいつもとらわれているものを少し、立ってみる、断食はなかなか40日間大変ですけど、甘いものが好きっていう人はちょっと甘いものを控えてみるとかね、もうインターネット始めちゃうともうやめられないっていう人はね、ダニエルさんみたいにインターネットを必要な時以外はもうやらないとかですね、そして、そのやらない時間をただ悶々と過ごすんではなくて、神様にその時間を使う、インターネットやめたら本当時間ありますよ皆さん、 インターネットやらない、インターネットとテレビをやめたらどれだけ時間があることか、ね、その時間を少しでも神様のことを思い共に過ごす、まあ、そのような時も私たち覚えて過ごしていきたいと思うんですが、まあ、今日はそのイエス様の40日40夜の後の荒野の誘惑について皆さんと共に分かち合ってまいりたいと思うんですね。ここまでが前置きなんですね。今からメッセージが始まります。でも今日はそんな長くなりませんから、ご安心ください。一言お祈りをして、そして御言葉を読んでまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの恵みの中で今年もレントを迎えました。あなたの受難を覚え、またあなたの復活に希望を託し過ごす時であります。主よ、どうぞこの時私たちの心をあなたに向かうように導いてくださいますように、悔い改めるべきことを悔い改め、そしてあなたの許しとあなたに愛によって清められて、主よ、あなたの復活を信じる希望を持って生きる、そのようなものへと導いてくださいますように、これからの礼拝のひととき、メッセージのひととき、主よ、どうぞ豊かに祝福し、私たちに必要な命の糧を、あなたの御言葉の糧をお与えくださいますよう、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。それでは早速今日の御言葉を読んでまいりたいと思います。まあ、イエス様は、公に宣教を、福音、グッドニュースを述べ伝える前に、洗礼を受けられた。ヨハネから洗礼を受けられた。そしてすぐに始めたんではなくて、40日40夜荒野で断食をされました。昨日ストラトコナワイルダネスセンターというところにクロスカントリーしたんですね。ワイルダネス、同じですね。でもあれは荒野じゃなかったですけれどもね、美しい、雪の、湖の近くでありましたけれども、まあ、イエス様は本当に岩のゴツゴツする、ね、行かれた方もあると思いますが、そのような砂漠のような、ところで40日40夜断食をされた。まず一節から読んでいきたいと思いますね。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。はい、御霊に導かれて登って行かれた。その目的は悪魔の試みを受けるためであった。神様は決して私たちを誘惑するお方ではありません。私たちが罪を犯すようにと誘う、また落とし穴を作っておく、そういうお方ではありません。私たちを罪に誘い、神から引き離し、誘惑するものは悪魔ですね、サタンであります。神に反抗するものという意味がサタンという言葉の意味ですが、悪魔であります。しかしながらイエス様は御霊に導かれて、神の霊に導かれてその場に行きました。そして40日40夜断食をした後で空腹を覚えられた。ちょっと遅いんじゃないかと思いますけどね。だいたい2回ぐらい食べなかったらもう腹すくもんですけど、イエス様は40日40夜過ぎてからやっと空腹を覚えた。ねえ、尋常じゃないですよね。でもそれだけイエス様は祈っておられた。神を求めて熱心に食する暇も忘れて、宣教に向けて備えて神に、父なる神に祈っておられた。そして40日40夜経った後に ぐーっと腹が鳴ったんでしょうか ね。やっぱりイエス様も肉体を持ってこの世に来てくださいましたから、お腹が空いたんです。そこへ悪魔が誘惑をしにやってきた。私たち思うんです、教会に来ないで、毎週日曜日礼拝を守らないで遊びに行くそれもあまりよろしくないところへ、ね、遊びに行って、いわゆる罪人と思われる、呼ばれるような人たちとつるみ、どんちゃらどんちゃら楽しく、あるいは人を傷つけたりしながら、過ごしている、そういう人ほど悪魔に利用されて、ちゃんと礼拝を守って毎日祈って、神様を求めて賛美をして献金を捧げている、そういう人はしっかりと神様が守ってくださるから、そういう悪魔の攻撃や災いはないと思ってしまいがちなんですが、実は逆ですよね。逆なんです、まあ、もし私がサタンだったら、ね、あんまり、ね、そういうことよくないかもしれない。例えば私がもしサタンだったらそうしますよ。だってもう初めから神様に逆らって、ね、神様の嫌うそういう罪深いことをしている人たちをですよ、わざわざ時間かけて苦労かけてまた誘おうとは思わないんですよ。むしろ神様を熱心に礼拝し、神様を愛する人たちをそこから引き離してくることにサタンは喜びを覚えるわけですから、そういう時にこそ私たちは注意しなければならない。ですからイエス様も40日40夜遊びほうけてたわけじゃないですよね。熱心に神様を求め、祈り求めていた、そこへサタンの邪魔が入ってくる。神を求める私たち、その求める私たちを妨げるためにサタンはやってくる。そのことを今日覚えたいと思うんですね。しかしもう一つ覚えたいこと、そうは言ってもそこには御霊の導きがある、神の許しがある。すべては神様の御手の中にある。神様は私たちを直接誘惑はしませんが、悪魔の誘惑ということさえも神様の御手の中にあり、神はそれをご自身の栄光を表すために利用する、用いられることがあります。すると試みる者が近づいてきて言った、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。こう悪魔は囁いたんですね。あなたが神の子なら、そしてお腹が空いているんなら、この石をパンに変えたらよいではないか。神の子ならそれぐらいの奇跡は朝飯前ではないか。またそのことを人々に見せ、また飢えたる人々の前で石をパンに変えてあげれば、みんなあなたを信じて救われるではないか。とは言ってませんが、そういう含みを持ってますよね。まるであなたの味方であるかのように、あなたを私は支持してるんですよというふうに装って近づいてくる。あなたが神の子なら、ね、あなたは神の子じゃないって否定してこないんですか。あなたは神の子です、その通りです、ならば、悪魔は誘惑をしてくる。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。神の子であるから誘惑に合わないのではありません。クリスチャンで信仰を持ち、真面目に教会に通い、 神を愛し神に祈っているから誘惑に合わないのではありません。イエス様はむしろ神の子であるからこそ誘惑に合わなければならなかった、そしてそれに打ち勝たなければならなかった。ヘブル人への手紙の2章の18節、開ける方は開いていただいて、開けない方はそのままお聞きいただいて結構です。ヘブル人への手紙の2章の18節、ヘブル人への手紙の2章の18節、主はご自身が試みを受けて苦しまれたので試みられている者たちを助けることがおできになるのです。また同じくヘブル人への手紙の4章の14節、さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。こうありますね。これがイエス様が誘惑を受けねばならなかった理由です。神の子であるから、完全であるのであるから、誘惑とは無関係ではなく、そうではなく、神の子であり唯一私たちを救うことができるお方であるからこそ、この誘惑の道を通らなければならなかった。それは私たちを心から憐れむことができるため、私たちを慰め、私たちを本当に救うことができる救い主として立つためには通らなければならなかったと神様がお定めになったことでした。ですから私たちはイエス様の前に立ち、神様の前に、父なる神の前に立つときにこういうことはできない。神様、あなたは人間じゃないから、私たちの気持ちはわからないでしょう。あなたは私たちの罪を責めるけれども、あなたは完璧なお方で、恋に発すれば何でも欲しいものが出てくるし、ね、あなたは神であるんだから神と人間は全然違う、あなたに私たち人間の気持ちはわからないでしょう、そう私たちは言うことはできない。なぜならイエス様は私たちが通る試みをすべて通られ、私たちが受ける苦しみ、いやそれ以上の苦しみをすべて受けてくださった。だからこそイエス様は私たちを慰めることができる、私たちを許すことができる、私たちを癒すことがおできになるのだと思うんですね。4節に行きましょう。イエスは答えて言われた。イエス様の答えです。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。はい。この言葉は聖書のどこに書かれているでしょうか。この言葉は申命記の8章2節から4節に書かれています。申命記の8章2節4節読んでみましょうか。申命記の8章の、旧約聖書の申命記の8章の2節4節、あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを導かれたそのすべての道を覚えなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたの心の内を知り、あなたがその命令を守るかどうかを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、あなたを飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを持ってあなたを養われた。人はパンだけでは生きず、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。 ここから来てるんですね。出エジプト、モーセの10回、有名な映画がありますね。モーセがイスラエルの民をエジプトの奴隷から、ね、解放して導き上った、そして足の海がわーっと分かれて渡っていく、有名な映画があります。あのお話です。あれだけ神様がご自分の臨在を表してくださったにもかかわらず、イスラエルの民は頑なになりました。そして不信仰になりました。そして神はその罰といってはなんですけれども、その結果彼らを約束の地にすぐには入れずに40年間荒野をさまよう、そのように導かれました、ね、イエス様も40日間荒野で断食をされ、彼らも40年間荒野でさまよいました。それは彼らの信仰を試すためであった。また同時に彼らが神様こそが彼らを生かし養ってくださるお方であることを彼らが知るためであった、こう書かれています。ただ不信仰だったから罰を与えたのではなくて、その試練を通して神様こそが私たちを生かし、私たちを養い、私たちを導いてくださる唯一のお方であるということを学ぶ、知る、そのために神様は40年間彼らを荒野に置かれた。そして不思議な方法によって彼らを養われた、ね、夕方になるとうずらの群れがやってきて彼らは肉を得ることができた。朝になると霜のようなものが降りて、それを集めるとマナというおいしいパンができた、ね、今でもマナってお菓子ありますけど、そこから来てるんですけどね、そういうお菓子が、パンが食べれた。人間には想像できない技ですよね。人間をはるかに超えたそういう神の養い、そういうものを荒野の中で自分たちの力ではどうすることもできない試練の中を通して彼らは学んでいくんです。神こそが救い主である、神こそが誠に生きておられ養い主であり、自分たちには自分たちでここまでやってきたんじゃないんだということを彼らはその40年を通して学んでいく。そしてイエス様がこのサタンの誘惑に対して答えたその言葉にもその意味が含まれているわけですね。この箇所だけを読んでですね、私たちは、あ、パンは良くないんだ、物質は良くないんだ、ね、そうじゃなくて神の言葉、霊的なものが大事なんだ、こう読んでしまいがちなんですけど、そういうことをイエス様はおっしゃってるんじゃないんです。だってパンがなかったら皆さん生きていけないじゃないですか。え、霞食って霊だけで生きていけますか。毎日お祈りして、イエス様でも40日40夜が限界でしたよ。皆さんお腹空いたんです。でもそうではなくて、イエス様がここで言わんとしていること、また悪魔のここでの巧妙な誘惑ささやき、それは自分の力を頼らせるという誘惑です。あなたが神の子ならこの石パンに変えられるでしょ。本当はそう言うべきじゃないんです。本当はあなたが神の子であり、神に養われ、神に愛されている子であるならば、あなたの父なる神に助けを求め祈ったらどうかっていうのが本当のところですよ。でもそうじゃなくて、あなたが神の子ならあなたの力でこの石をパンに変えてごらんなさいよって、悪魔は私たちにも言いますよ。あなたがクリスチャンっていうならもっといいことしてみなさいよって、あなた、あ、また見て見ぬふりしましたねとかね、悪魔言ってくるわけです。あなたが神の子なら、あなたがクリスチャンなら。でもそこが落とし穴ですよ。そうすると私たちは自分の信仰を何とか認めてもらいたいから証明するために一生懸命何かやろうとするわけですよね。自分クリスチャンと認めてもらいたい、神のことを認めてもらいたい、それで一生懸命自分の力でそれを証明しようとする。でもそこがサタンの落とし穴です。信仰熱心に見えて神ご自身を頼ってないんです。自分の信仰を頼ってるんです。自分の力を頼ってるんです。私の信仰がダメだからこれができないんだ、私の信仰が立派だからこれができたんだ、自分の信仰を頼っちゃってる。 自分の信仰が神様になっちゃってる。でもそうじゃない、なされるのは神である。その神を信頼することを信仰と私たちは言うわけですよ。ですからイエス様は言われた、からし種ほどの信仰があれば山が動くって言われましたね。からし種って見たことあります？スーパー行くとありますよ。マスターシードって言って、こんなちっちゃい粉みたいなね、あれぐらいの信仰があったら山が動くって言うんですよ、イエス様。ということは弟子たちの信仰が足りないって言ってますけれども、弟子たちの信仰の大きさが小さいからダメだったり言ってるんじゃなくて、あなた方には本当の信仰がないって言ってると同じなんです。からし種ほどもあれば不可能はないって。でもあなた方にはできなかった、それはあなた方が信仰というものを思い違いしてるからだって。自分が熱心で自分が一生懸命祈って立派でね、汗かけばかくほど祈りが聞かれるみたいな、そうじゃないんだ。なさるのはお前、私たちの祈りの熱心さ力じゃなくて神様がそれをなさる。信仰とはあなたがどれほどその神を信頼しているかであって、あなたがどれだけ汗流してね、血を流して、息止めて祈ったかで物事が動くんじゃないんだって。だからからし種ほどの信仰があればってイエス様もおっしゃるんです。からし種ほどの信仰があれば山は動く、不可能なことはない。実際山は動かないですよね。だからここにいらっしゃる皆さんの中にはからし種ほどの信仰もないってことになるわけですよ。ロッキー山脈に行って皆さん祈って動けって言って動きましたか？山が動かないですよ。ああ、だから自分には信仰がないんだって、そういうことを言ってるんじゃないんです。山が動くというのは不可能はないということですね。神様におできにならないことはないという信頼です。あなたは神様の言葉を信頼するかどうか問われているんです。あなたがどれほど一生懸命な熱心な、どれだけ立派な信仰を持っているかではない、信仰はあるかないかです。神を信じるか信じないか。私たちの人生の中にはたとえ神に出会い、神を信じ、神と共に歩んでいても、サタンのさまざまな誘惑、攻撃があります。しかしそのすべては御霊の導きの中にある、神様の御手の中にある。私たちにとって大切なことはそのことを信頼することです。時に悪の方が強くて私たち負けるんじゃないか。そうではない。すべては神様の御手の中にある。人はパンだけで生きるのではなく、私にはこういう人脈があるから、私にはこういう免許学歴があるから大丈夫なんじゃなくて、神が共におられるから大丈夫である。ぜひこのからし種ほどの信仰を私たちはもう一度持つものでありたい、そのように思うんですね。私たちはよく立派な信仰を持つ人を見てですね、感動するというか影響されるというか、それは決して悪いことではありません。良いことは真似をしたら良い。でも神様を忘れてはいけない。忘れていないつもりで忘れてしまっている。そして自分の信仰が良いとか悪いとか、あの人の信仰が良いとか立派であるとか、そのようなことを 語り合い議論し、何か信仰深い交わりを持ったような気持ちになってしまう。でもそうではない。イエス様が私たちに求められたのはスイカ級の信仰じゃありません。からし種です。からし種。私たちはなきに等しいもの。しかしそのなきに等しいものを救ってくださった神のご愛、神の恵みに私たちが信頼していくときに、そこに奇跡が起こる。神の救いの御業が起こってくる。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、私たちを責めるものから私たちをお守りください。私たちを試すものから私たちをお守りください。私たちがその責めや試しによって自分を責めたり、あるいは向きになって自分の信仰を証明しようとしたりするのではなく、ただただ何もない、からし種ほどもない私たちを、私たちがあなたを信じる前からあなたは愛してくださり、許してくださり、そして十字架にかかり、その愛を私たちに教え示してくださいました。主よ、どうぞ私たちに信仰をください。あなたを信頼する、あなたこそ誠の神であり、あなたになし得ないことはない、そのようなことを信じることができる、その信仰を豊かに私たちにお与えください。私たちはつまずきます。私たちは失敗をします。しかしその時に悔い改め、もう一度立ち上がり、神は私を愛し、私を導いてくださる、その道を備えてくださる、そうもう一度確信を持つことができますように、私たちを憐れみ、助け導いてください。すべてを感謝し、御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。